皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2025年1月1日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は体制の原点という話です。皆さん明けましておめでとうございます。2025年も、穏やかに始まりました。特に関東地方はですね、大変天気が良くて、風は強いんですけども、比較的温度も気温も高くて、初詣に行かれた方もね、多かったんじゃないかなと思っております。さあ、それで今年はですね、とにかくトランプ氏が革命、アメリカ初の革命をですね、最終的に仕上げていく、その年に当たりますので、これは激しい動きが、国内外で出てくることは間違いありません。で、私、大体ですね、その年の暮れになりますと、翌年を占う一文字というのを皆様に発表しております。今年を振り返っての一文字じゃなくて、来年を予見しての一文字なんですね。で、実は去年は旗だったんです。おととしの暮れに2024年は旗だっていう話をしまして、旗を立てなさいと、旗を立てて規則鮮明にして自分たちはこっち行くんだということをしっかり決めなさいと、そうしておかないとこの大変ですよと、旗が立ってないと、例えば今そうですね、旗を立ててないで右往左往しているところはもう声も出ないじゃないですか、はっきり言って、目の前に津波が迫ってきちゃってな感じになっちゃっててね、声も出ないじゃないですか。あ、全然ダメなんですよ。だからやっぱりね、しかるべき時に旗立てていかないとですね、人も集まらないし、集まった人も逃げちゃうし、でやっぱりこの未来への道がやっぱ開けてこないんですね。で、今年2025年の一文字、これは昨年の暮れに出した言葉ですが、それは帰るっていう字です。還流の帰るっていう字ですね。はい、元に戻るっていう字なんですね。で、これはそのアメリカ初の革命でありますから、これがその、天賦の人権をね、蹂躙するものは全部ぶっ壊していくと、世界中ね。本来の人の生き方に反するようなシステムは、ぶっ壊してしまうという、合法的にやるわけです、それをね。だからそこはすごい、アメリカのすごいところですよね。アメリカの憲法はですね、それ合法的にやることを認めてるわけですから、それでやっちまおうということで、ですから、その、壊れるものがあるときにどこに戻るかというところが、本当の、ポイントなんですよね。で、実はその、これ国によってやっぱりいろいろ違いがあると思うんですね。物事が行き詰まった時にどこに戻るのか、これはやっぱり随分違いがあるように思うんですね。例えばそのイギリスっていうのはですね、私はちょっと不勉強なんだと思うんですけども、いろんな争いがあった時に元に戻る原点って持ってない国なんじゃないかなと思うんですよね。例えばその17世紀にピューリタン革命ってありますよね。あれはなんかその確かにですね、民主主義革命の一つとは言われておりますけども、実際には国王は殺しましたが、要するにあれイングランドとスコットランドとからアイルランドの大変な戦いになるわけですよね。なんか見ててもですね、地域間の戦いのようにしか見えないんですよね。いろいろ理屈つけてんだけどね、地域間でいろんな経済的な利害が対立して、それから教会は教会で経済的な力を持ってるんでしょ。それもなんか揉めちゃって、経済的ななんか言ってみると揉め事が止まんなくなっちゃったんじゃないかと思うんですよね。で、そこで戻るべき原点はなかったですね、あれね。だからその勝った者が次をやって、でその次名誉革命やって、そこで初めてですね、現代のね、立憲君主制みたいな形になってたんじゃないかと思うんですけども、それだってなんかその時作ったルールですよね。だからイギリスなんか見てると、憲法だったって全部慣習法でしょう。一つの成文法になってませんから、憲法はだからいつも変わっていくんですよね、あれ。だから戻るべき原点ってない国のように思うんですね。だから誰か強い人が勝てば、その人が次を引き受けるだけの話で、その戻るべき原点なくバトンを次々とこう渡していくだけなんじゃないですかね。確かにその13世紀の、大商店って言いましたかね、なんかありますよね。中世の時代にね、その、封建領主のね、権利認めたようなのあると思うんですけども、 ただあれはやっぱり中世の現実ですからね。中世の現実で国王と封建領主の間でその取引して、それでまとまった話ですから、マグナカルタって言うんですか、あれ、あれがなんかその近代の原点とは思えませんね。まあ確かにそれ原点のように扱っておりますけどもね、全然今そんな時代じゃないもんね。でだからその飽くなき自由に向けてみんなが戦ってたっていうよりも、自由をまあ掲げながらひたすら権力闘争やってるだけなんじゃないかと思うんです。今でもそうだと思うんだよね。結局なんかイギリスって大陰謀家ですよね。世界最大の陰謀屋でですね、まあデタラメ放題よくやってんだけど、でもあれなぜ陰謀やってるかっていうと、やってる連中が負けたくないからでしょ。あれひたすら自分たちが負けたくないから、死ぬまでというか死んでも陰謀やってるみたいな、そんな感じになっちゃってますよね。陰謀の結果どうするったって、もうそれは昔の本はありますよ。人間牧場とかね、なんかそういうこと言ってる話は昔からあるんだけども、それができればもう自分たちはあとは引退して暮らせばいいなんて一つも思ってないと思うんですよね。なんか終わっちゃったらその次やるしかないと、もっともっと無限のその自己愛って言いますかね、自分自身を無限に愛するということで動いてるようにしか見えないですね。アメリカの場合ははっきりあるんですね。だから今回のトランプの革命がそうですよね。もう革命権、抵抗権ってちゃんと建国の時に認められてるんですよ。だからそのアメリカ一番わかりやすくて、アメリカ建国の時に革命権、抵抗権をしっかり認めて、それで建国してますから、ここに戻ろうってわけですね。一番わかりやすいですね。で日本の場合はですね、やっぱこの少なくとも神武天皇以降の話で言うと、やっぱり一つは農業の農なんですね。日本のやっぱり原点は農業の農なんですよ。はい、それ別に米作りだけに限った話ではなくて、農に戻るっていう、ここがやっぱり国を支える力ということなんですね。まあ神武朝の前がですね、宇賀吹合津朝ですね。これ71代天皇が続いて、で九州にの王朝があったわけです。こちらどちらかというとその出雲系でありますよね。だから交易だとか工芸だとか、そのいわゆる商業ですね、こっちが中心です。だって大陸沿岸ですからね。満州、朝鮮半島、九州、それから沖縄、台湾、福建省、この辺りでこう動いてる人たちでありますから、商売中心でありますよね。で農業はやっておりますけども、やっぱりメインじゃないですよね。それに対して神武朝の方っていうのは奈良盆地大阪平野ですから、こっちやっぱ米作り中心ですよね。農業なんですね、こっち。でやっぱりそっちの方が強かったんだね。だから今我々もなんかその日本は米作りの国とか平気で言っちゃってですね、その前の歴史をなかったことにしてるんですけども、まあやっぱりなんて言いますかね、農業以前もね、その米作り以前も農業はちゃんとやってて、でそれをもっと前言うならば5000年ぐらい前ですか、天孫族が日本に来ますよね。あそこで初めて農業が始まるわけですから、実は米作り以降が日本の農業ではなくて、天孫族以降がまあ本格的な農業だと、縄文中期なんですかね、そんな感じですよね。でその前はどうかというと農業やってますよね。例えば旧石器時代なんかで定住集落跡出てきてますもんね。飯田市なんかあるじゃないですか。今でもその上に町がありますからね。飯田市の旧石器時代の集落跡は今でもその上に集落ありますからね、町ありますからね。すごいですよね。1万年以上暮らしてるわけですからね。ですからやっぱり農っていうのは昔からありましてね。で日本はもともと山国ですから、農もなかなか難しい部分はあったわけですね。すなわちたくさん収量が取れませんので、でそうするとやっぱり工夫するわけですよね。その地域の季節も気象も違いますから、地質も違う、水の波形もなんか全部違いますのでね。だからこう工夫してその農業で定住生活を営む、まあ農がないと定住生活できませんので、まあ、定住してそこで暮らすという感じですね。遊牧っていう感じ、移動民じゃやっぱダメだね。焼き畑の移動民だとか遊牧みたいにこう、ね、何か所かこう定期的に回るっていうだけだとやっぱりですね、どうしてもやっぱりこの歴史を刻むのはなかなか難しいですから、文化もなかなか栄えにくいところありますんで、やっぱりきちんと定住しないとですね、文化歴史は栄えませんので、まあそれの基本は農業の農だということなんですね。でやはりこの まあ今でもそうですけども、食べるものがちゃんとないとですね、やっぱそれは人々は不安でしょうがないですね。野生の動物と、ペットの一番の違いは食べるもののとこですよね。やっぱり食べるものをちゃんと外から与えられたらね、それはペットとしてね、まあ動物も、まあ、安心して、まあ、暮らしていけますけども、これが餌がなかったらね、それは自分で取りに行かなきゃいけないわけで、野生の動物でやっぱ腹減ったら死にそう、腹減ったら死んじゃいますからね。うん、飢餓で死んじゃうわけだから、それは命がけですよね。腹、空腹との戦いはね、飢餓って言いますけども、要するに飢えちゃうことの戦い、飢餓との戦いはまさに命がけの世界ですね。この命がけの飢餓と戦うかどうかというところが、まあ、やっぱりこの脳によってだいぶ改善されたところですよね。したがって、まあ、今の日本なんかもですね、まあ、食料の輸入とかね、ずいぶんやっちゃってて、あんなことやっててどうするのかなといつも思うんですが、まあ、やっぱりこう商業経済の末期ですよね。その商品も油もね、それこそ AI も全部商品になっちゃって、これがその国境を越えて、有力商人の間で売買される、それが経済の基本になっちゃってますから、こんな形なんだけども、まあトランプのディープステート対峙でね、これもだから壊滅的な打撃になってくると思うんですね。まあ、すでに壊滅的な打撃で今、まあお芝居でやってるだけなんでしょうけども、まあ、そうなった時やっぱりもう一回脳の原点に戻ると。で、ですから脳の原点に戻るっていうのは、ただ単にですね、そこで人々がどう生きていくか、まあ、農業でね、どう飯食うか以上にですね、農ってことになると人々が支え合うっていうところがあるんですね。地域の共同体を作って支え合うっていうことをしなければいけませんですから、まあ、それを当然やらなければいけない、支え合わなければならない。それからさらにはですね、神との関係が大事なんですね。やっぱり農業っていうのは単に機械によってね、今だ機械とか、それから農薬とか、それから化学肥料によって何かを作り出す、そういうもんではなくて、天の恵みをいただくという、それが農の基本でありますから、だからこう産地をね、一箇所の産地で大量生産して物流であちこちばらまくっていうのは非常に新しい農業の形ですよね。もちろんそういうのは、まあ、特産物っていう形で昔からありましたけども、まあ、例えばその嬬恋村でね、キャベツをたくさん作ってドカーンと日本中に出荷するみたいなっていうのは、昔からやってるわけじゃなくて、食料は基本的にその地域地域で天産自給をしていくもんだというふうになっておりますから、まあ、やっぱり地域ごとに農というのは必要で、でそのためには地域の鍛冶屋さんも必要だし、地域の金融機関も必要だし、あらゆる仕事が地域で生まれてくるわけですね。食というものがあって、でそこにだから他の二次産業、三次産業も加わってきて、でエネルギーということになりました、その地域の、ね、資源も開発してと、そういうことでずっと回ってるわけでありますから、まあ、日本は農に戻るということで、さあこれを今回どうやってやるかですね。どう考えてもこの明治以降の食料増産の発想ではちょっとできないですね。食料増産の発想でやっていくとですね、輸入するのが一番便利だった話になっちゃうんですね。安く大量に輸入すればいいという話になっちゃうんで、これじゃあ脳の復活はないし、で、まあやっぱりそれとは別にですね、もう一回自分たちで食を組み立て直さないといけないということですね。まあアメリカの方は食の安全ということを言ってきますから、それはやっぱり自分たちでもっと作ることが大事になってくるし、まあ今ね、なんか穀物価格下がってますから、まあ今なんか穀物余ってますけども、さてこれがこのままずっといくかどうかはわからないね。でやっぱりその中長期的にですね、今非常に気候も不安定ですから、大量生産っていうのはやっぱ危ないんですよね。何起きるか分かりませんので、やっぱりいろんなやり方で分散して作ってる方が安全だと思うんですよね。まあそういう意味で、もう一回食の脳の立て直しはすごく重要でしょうね。ですからその政治もですね、脳を中心にね、人々がまあ公平にね、公平さを保ちながら、強い者勝ちにならないようにこう暮らすっていうのが日本の政治の基本理想の姿なんですね。まあ例えば天智天皇のね、御代のことについて、天智天皇統治について、例えば明治天皇もですね、即位の宣明文の中で、天智天皇のね、御代を見習ってみたいなことが書いてありますけども、あれやっぱりですね、もう 古代にものすごい素晴らしいその日本の統治があって、でところがその弥生古墳時代がもうめちゃくちゃなっちゃったから全部それ忘れちゃってんだね。もう強くな勝ちの極地に行っちゃったんだね、あの弥生から古墳っていうのは。でそれをもう一回原点に一回戻したのが天智天皇で、でこれでいきましょうってことで今でも大事なものとしてこう伝わってるわけであります。したがって、まあ、なんて言いますか、能を基本にして皆さんが公平に生きられるようにね。だから日本はある意味と社会主義なんですね、あれ。ねえ、その優秀な人は優秀なものを皆さんに還元してくださいと、優秀さで世の中に貢献してくださいと、力を持った人は力で貢献してくださいと、それからそのお金持った人はお金で貢献してください。要するに誰かこう何かを独り占めするっていうんじゃなくて、皆さんそれぞれの取り柄で社会に貢献してくださいっていうのが日本のやり方ですね。まあ島国らしいやり方だと思うんですよね。大陸はね、こう自由に移動しちゃいますからね。もっとなんか条件のいいところ、自分に有利なところに磨けてみんなどこでも行っちゃいますよね。やっぱ日本はやっぱ島国ですから、それはやっぱなかなかこう出づらいところもあって、そのまあ優秀であろうが優秀でなかろうがですね、とにかくその地域で貢献すると。例えば二宮尊徳のね物語の中にも、例えば尊徳さんがね子供でですね、まだ自分はねそのいろんなどかた仕事とか協力できない、自分は何ができるかな、あそうだ自分は藁で草履を作ろうと、子供でも藁草履作れるから藁草履を作って村人に渡して貢献したって話があるじゃないですか。あれが日本の精神なんだよね、そういうなんかみんなで助け合ってそれぞれの強みをお互いに利用し合って生かし合って 1+1 を3にして生きていく、これが日本の実は原点なんですね。はい、まあそこにですね、こう、まあ、新しい文化文明、文明の利器に入ってきます。そこに歪みが生まれます。まあ米作りが、あの水田工作が入ってきたりね、騎馬民族の、まあ弓矢のね、馬で弓を射るというとんでもなく機動的な軍事力が入ってきたりね、あと中国からいろんなその文物制度が入ってきたりとか、あと銭が宋の国から入ってきたりとか、あとは鉄砲が入ってきたりとか、あと近代文明が入ってきたりとか、こういう公平に暮らしているものの中に何か新しい文化文明が入ってきて、新しい文化文明が入ってきて、その均衡が崩れることがあるんですね。で崩れた時は日本人ってこれ結構面白いんですね。崩れるからそういうものやめようってのは日本は通用しないんですね、やっぱね。まあ、なんか新しいもん好きなんで、そんなもん入れたらあんた世の中はめかちゃくちゃになるぞっていうのに入れちゃうんだね。今だって AI 入れちゃうでしょ、あれ。AI なんか入れたらなんか表向き相当な人が失業しそうですけども、入れちゃうでしょ、みんな。それからね、そのコンピューターだって、コンピューター使わないから多くの人がまだいろんな仕事あったのに、コンピューター入れたらもういよいよ仕事なくなっちゃったでしょ。でも入れちゃうんだよね、あれね。ええ。それが日本なんですよね。まあだから本当にそうやってこの2000年ぐらいまさに物質文明中心にやってきたんだけども、まあ大体これでしまいですわな。まあトランプが今いろいろやってますから、アメリカでもう少しね少し出てきて、で今までの秘密も明らかになれば、大体これで一応外から入ってくる文明は一件落着ですよね。そうするともう一回中で公平性を取り戻してどうやって生きていくかって話になるわけで、当然今の政府も今の形は全然ダメでしょうし、地域も今のようにね、まあ中央におんぶに抱っこでやってたんでもこれもダメだし、それからやっぱりこう多国籍企業がどんどん今追い詰められてきてますから、国籍企業がどれぐらい残るかも私よく分かんないと思うんですね。全部なくなると言ってるわけじゃないんですよ。ただこのものすごい巨大な言ってみれば鎖国政策みんななってるわけでしょ。管理貿易になってきて、その投資を勝手に許さない、その移動も勝手に許さないという時代でありますから、国籍企業にとってみるとものすごい向かい風ですよね。こういう状況の中になった時に、果たしてその今までと同じように多国籍企業やってることが採算に合うのかどうか、非常に疑問なものが多いわけですね。じゃあ国内に戻るったら、もう一回じゃあ国内でどこのどう基盤を作って国内でもう一回再生させるか、全部考え直しになるわけですよね。まあ、こうなった時に、それこそ創業の原点とかね、この地域の原点ってすごく大事になっていくんだね。そもそも何もないとこから新しい文化文明をね発展させて今の日本があるわけですから、個人も地域も企業も国も全部そうですね。 そうするとやっぱりね、そういう話になった時に自分たちの戻るべき原点というものをやっぱりね持ってると、それが初めて再生の原点になるってことですね。ですからそのイギリスみたいね、勝ったものが次々前に進んでいくのやり方は多分今回無理だと思いますよ。あまりにも不安定すぎちゃって、勝ったものが次々前に進んでいくんじゃなくて、再生の原点をしっかり見極めてそこに戻ること、帰ることでないと今回は安定的な未来を作れないんじゃないかと思うんですね。どうぞ皆さんも考えてみてください。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、再生の原点ということでお伝えいたしました。根本目に光りましょう。さよなら。